固定概念に縛られることなく、私の言葉にしっかりと立ち、さらにそれを深く捉え、信仰の歩みをなしていきなさい。私の言葉が正しいと主は仰されます。
この一人一人がもう一度祈りの土台を見直して、このポイントをついた祈りをなすことができるように求めていきなさいと主が言われます。
霊の戦いは厳しくなっていますが、引くことなくあなた方は進んでいきなさい。私の計画はさらに大きく開かれていくと主は仰されます。
この教会を土台としたこの主の計画というのは、この一人一人にこの思いをはるかに超えた形で展開していくと主が言われます。主の御言葉にしっかり立っていくようにと主が言われます。
さらにコロナ後の働きにおいて、大きく私は私の計画を進めると主は仰されます。日本国内において海外において、私は技を成していこう。
特にこのコロナが収束した後に、この世界のさまざまなこのユダヤ人コミュニティの方々との関わりがインターネットなどを通してさらにこの進展し深まっていくと主が言われます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。
天野さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その6月8日から14日も7万9400円のためお祈りしたい、こういうふうに思います。心を合わせてお祈りしていきましょう。大丈夫かな。はい、お祈りします。天の様、あなたが豊かな恵みを持って私たち一人一人を霊的に祝福してくださり、また会計を支えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1の7万9400円を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれを清めて豊かに用いてください。またあなたが全世界の支配者であられ、全世界はあなたのものであることを私たちは知っております。その信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて豊かに用いてください。溢れるばかりの感謝と賛美と祝福をあなたに捧げます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初にですね、ありえない話から始めていきたいと、こういうふうに思います。神はすべてのことを働かせて益としてくださると、ローマ書の8の28にあるんですね。それは私たちのいろいろなマイナスもプラスもプラスにしてくださると、こう言ってるんですね。そしてですね、ここには条件があるんですが、信仰を使うならばですね。じゃあどう信仰を使ったらいいのかっていうとですね、神に従う。で、我々が神を愛し従うときに、すべては益となってくると。こう、主は言っておられるんですね。で、私はそのすべてが益となるという技を見ましたし、皆さんも見ておられると思います。あらゆることで働いていきますね。で、私はですね、文学をやりたかったんですね。で、最初、短歌、詩、そして小説に入ってきました。で、大学でですね、 図書館で資格試験を習いながら文学をやってたんですね。で、その時にこう思ったんですね。何を思ったのかというと、これはですね、当たらないと何の役にも立たないことをやってるのかもしれないと。私ね、はっきりそう思いました。これとんでもない無駄をしてるのかもしれないと。こう思ったんですね。で、まあ、それを続けていったんですね。それでね、教会通うようになったんです。で、その時にですね、あ、この文学やってちゃダメだなってのは分かったんですね。それは文学の題材というのは神の言われることと逆のことを言ってますからですね。で、それを捧げなさいと言われたのでね、捧げたんですね。そうしましたらですね、それが益となってきた。どういうことになったのかっていうと、新聞とか雑誌が始まってですね、原稿が要請されるようになってきたんですね。で、私は書く仕事をやりたいと思ってたのでですね、まさにぴったりでしたね。で、そのうちにですね、それが本になり始めたんですね。そしてね、ある先生方からね、褒められたりなんかしてね。で、褒められるのは当たり前。だって私文学やってたんだから。でですね、動き始めたんですね。今回、5月にね、予言の本がドイツで翻訳されて発行されることになりました。で、予言の本はね、いろんなところで動き始めてますよね。で、その時にですね、私が文学をやっていたことが益になってきた。で、まさに信仰の踏み出しですよね。聞き従うという闇をなしている中で、それが働いてきたということを感じてね、主を崇めてますし、また皆さんもそういうことを体験されていると思いますよね。それはもっと深く、もっと完全に、もっと大きく働いてきますのでね。期待しつつ見といてください。主の言葉っていうのは変わりませんからね。それとともにですね、まあ、癒しがいろんなところで起こってきてるんですが、で、その時に、神様が癒しをなしておられるぞっていうことを確認するような癒しがね、いくつか起こってきたですね。で、それは何かというとですね、私血吐いちゃって、病院に入院したんですね。で、その時にですね、病院の先生が来て、大きな潰瘍があるだろうと。切ってやるぞって、こう言ってきたんですね。まあもうちょっと長くなってましたから。それでですね、私はね、切られるもんかと思ったんですね。そして切られない方法を探しました。そしてね、思ったんですね。全部治ってりゃいいと。まあ、血吐いたばっかなので、すぐ検査できないので、まあ2週間ぐらい経ってから検査っていうことだったから、2週間経って検査した時に治ってれば問題ないだろう。それで祈ったんですね。そしたらね、気が変わったんですね。どう変わったのかっていうとね、あまり見事に治ってると、何の病気で入ったかわからなくなる。そんなことないんですよ。もうお医者さん、病院に入院してるからね。だから、私が、十二指腸潰瘍であることが証明されて、しかも切られない方法はないかなと。こういうふうに思ったんですね。そして見つけました。それはですね、もうほとんど治っていて、最後の治りかけのところがちょこっと残ってると。これだったら病気であることが証明されて、そしてですね、切られないと。祈ったのですね。そしてね、当日になりました。先生と技師の人がついてね、やったんですね。二人の意見も分かれました。それは何かっていうとね、胃にね、影が映ってるんですね。一人は完全に治っていて、これは単なる写真の影だって言いました。もう一人はですね、いや、これはね、最後の治りかけのところがちょこっと残ってるところだって言ったんですね。で、胃カメラ突っ込んだんですね。そしたらね、最後の治りかけのところがちょこっと残ってる。まさに願った通りに主は働いてくださったんですね。そしてね、問題はね、それから1年ちょっと経ってね、また血吐いて入院しちゃったの。そしたらですね、お医者さんが言うんですね、面白そうに、こんな大きなやつがあるだろうと、逃げられないぞとかなんか言うわけですね。で、私はね、思ったんですね、これを逃れる方法はないかと。一つだけあると思ったんですね。完全に治ってればいいと。で、今度はね、祈りを変えたんですね。完全に治ってるように。そしてね、祈っていきました。で、検査の時にですね、 お医者さんがね、こっち当てたり、こっちカメラ当てたり、こっち当てたりしてるんですね。それを見ながらね、ないなと思ったんですね。それとお医者さんはね、言いました。もう全て治ってると。もう明日退院していいと。で、この時に主がまさに豊かに働かれてね、具体的に技をなすということをさらに深くね、確信しました。それで白馬のキャンプがありますので、その映像があるので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはないの。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるからです。
それに行けよ。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてください。
最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきりワクさせられるかもしれません。なんで私ってこんな良かったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
ただ私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに、愛っていうのは応答が必要なんです。
愛されて応答していく、一つがね、感謝のことを人々に伝えていくというか、
出血した跡がないって、出血痕がないって、全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってたんですね。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語る言葉は皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら、大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず、逆流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
った。で神様はね、それを思った。そしてね、今、そのことを話してるんですよね。
だから歩んで、リバイバルの畑の中で持ち出してい
く。神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で白馬キャンプで神様はね、何をしようとする
と白馬キャンプが行われます。来月ですね。どうぞ皆さんいらっしゃってください。どなたでも出家することができます。で特に今は、再臨が近づいて、特別な時代に入ってきています。それとともに神の霊の働きが強まってきているわけですね。でいろいろな神様の力と技と救いを見ていくと。そういう時代になっているんですね。でそこで白馬の役割というのは非常に大きいと。こういうふうに思います。それとともに、緊急事態宣言が今日で終わりですよね。だから来週からは予約なしで OK ということになります。それとともにですね、作詞作曲の応募がされてますけれどもですね、これは週末の神様のリバイバルと時を同じようにして神様がですね、その働きをなしてくるということを感じます。これからすごい曲が出てきますからですね。期待しておいてください。また、すごい神様のね、栄光を表す技が起こってきますので、要するに何かっていうと、神様の結論に来てるんですね。でその中で期待して見ておいてください。そのポイントが白馬キャンプになっています。それで、カーチの、殉教かな。はい。その映像がありますので、それを見て大阪のやつね。
今私は大阪の飯盛城跡地にいます。昔はこの地域を河内といい、ここ河内にはたくさんのキリシタンたちがいました。実は私もこの河内出身です。今回は河内キリシタンについてお伝えしたいと思います。キリスト教が日本に伝わったのは1549年フランシスコ・ザビエルによります。ザビエルは都へ上り、天皇に謁見して全日本で宣教する許可を得るために1551年1月京都に入りましたが、天皇との謁見も教会の建設も果たせませんでした。1563年春、飯盛山城主三好長慶が畿内を実効支配していた時、その部下松永久秀が京都の公家や仏教勢力たちと図ってバテレンたち、宣教師たちを都から追放しようとしました。その命令を受けたのが結城忠政でした。彼は公家の清原劇、高山右近の父高山図書と共にバテレン追放の先駆として立ち上がりました。忠政はデオゴというキリシタンからその信仰について聞き出そうとし、次々と質問したが、信仰の初心者でもこのように理路整然と説明するなら宣教師と論争しても勝つことはできないと思い、自分もキリシタンになりたいと申し出ました。その場にいなかった高山右近の父高山図書もそのすぐ後にキリシタンの教えを聞き、奈良で洗礼を受けました。この時、父に会うために奈良に来ていた結城忠政の長男、河内にある岡山城の城主、結城佐右門城も父と共に洗礼を受けました。彼は飯盛山城下に戻り、仲間の武士たちに熱心に伝道しました。そして、ロレンソ良斎修道士を飯盛城に招き、説教してもらいました。 ロレンソは琵琶法師でしたが、山口の街角でザビエルから直接キリストの教えを受け、キリシタンとなりました。彼は片目が見えず、もう片方もほとんど見えませんでした。飯盛城の武士たちは甚だ醜い要望を見て驚きましたが、説教をし始めると、それを聞いてすぐ多くの者が彼に畏敬の念を表し始め、キリストの教えを聞き、飯盛城の三好長慶の家来である武士73名が信仰の決心をして、ビエラ宣教師から集団洗礼を受けました。この武士の中に三賀城主、三賀頼輝、三所和解城主池田則政と、パウロ・ムキの父三木半太夫がいました。さらにその後すぐに60名の家臣と一般の人々500名ほどが集団洗礼を受けました。三賀頼輝は福の池にある三賀島に教会を建て、信徒が3000人を超えるようになりました。1564年、三好長慶が飯盛城で病死しました。その1年後、1565年、扇町天皇から大臼払いの命令が出され、都からバテレンが追放されました。宣教師たちは河内の教会に難を逃れました。当時建てられた岡山砂教会、三賀教会は非常に繁栄していました。飯盛城の城下では住民約6000人がキリシタンであり、八尾も800人程度がキリシタンで、河内教区全体で7000人以上の信徒がいたと言われています。天下人織田信長のキリシタンに対する理解により、近畿においてキリシタンは爆発的な広がりを見せていきました。1577年、京都では南蛮寺が建てられ、河内の三賀では大東市の隅の堂に大聖堂が建てられました。
当時三賀教会があった場所にいます。この辺りは池でした。三賀教会には3000人を超えるキリシタンたちがいました。
しかし1582年、本能寺の変で明智光秀の謀反により織田信長が命を落とします。三賀頼輝、三賀満昌は明智光秀に味方したため追放され、三賀城そして教会は焼かれてしまいました。三賀領は結城寿庵に与えられましたが、2年後の1584年に結城寿庵も小牧長久手の戦いで戦死しました。そのため高山右近は美しい砂の教会堂を移すことを決断し、大阪城に秀吉から土地をもらい受けて砂の教会堂を移築しました。その後豊臣秀吉が天下人となりました。しかし1587年に秀吉のバテレン追放令によって、京都の南蛮寺と大阪城教会は破壊されました。高山右近は秀吉にキリシタンの信仰を取るか、明石六万石の大名の座を取るか決断を迫られ、キリシタンの信仰を選び、一介の浪人の道を歩みました。河内摂津のキリシタンや宣教師たちは高山右近の勧めで洗礼を受けて、キリシタンになったキリシタン大名小西行長の領地である対岸の小豆島に向かいました。1588年、小西行長の領地になった肥後に結城屋平次、三賀満昌、河内長野の領主だった伊地知文太夫も小西行長に従って移り住みました。熱い信仰を持つ河内摂津のキリシタンたちが小西行長と共に九州に移り住んだので、九州のキリシタンは強められ、農民、町民、指導者にも強い影響を与えました。結城屋平次は島原の金山城で4000人の村人を信仰に導きました。しかし1600年、関ヶ原の戦いで小西行長が西軍のリーダーとして捕らえられ、石田三成と京都で処刑され、肥後は小西行長を失い大混乱になりました。熱心な日蓮宗の信者だった加藤清正の手に渡り、 迫害の嵐が吹き荒れるようになりました。河内三賀城主三賀頼輝の孫三賀アントニオは1622年長崎の西坂聖山と呼ばれていた場所でキリシタンたち全員で25名で火炙りの刑で殉教しました。また33名が斬首で殉教しました。長崎元和大殉教の出来事でした。さらに1614年徳川家康のキリシタン禁教令によって宣教師とともに高山右近らはマニラに国外追放されました。
ここは砂教会があったと言われている場所です。教会を守るため高山右近は自費でここにあった教会を大阪城近くに移転しました。
時は流れ2002年に日本最古のキリシタン墓碑田原レーマンの墓碑が四条縄手市河内で発掘されました。それまで外国の宣教師たちの文献では河内でのキリシタンの聖教が書かれているのにもかかわらず現存する遺物や遺跡が発見されないままでした。現在大阪市指定文化財として指定されています。
ここは殉教地の一つです。多くのキリシタンたちがこの場所でキリストを信じることをやめず殉教していきました。またその信仰ゆえに故郷を追われていきました。そして行った先々でたくさんの人たちにキリストを伝え、ある人はさらに国外追放されたり殉教していきました。日本にはたくさんの熱心なキリシタンたちがいました。私たちはこの事実を忘れません。リバイバルは殉教者たちの報いの時でもあるのです。リバイバルは始まっているのです。
激しい戦いの中でですね、神様の働きも大きく広がっていったということを思います。またこれからもね、いろいろな戦いが始まるでしょうけども、その中でね、主の働きが大きく進んでいくので、主に従いつつね、最後まで全うしていて、していたと思います。で、あやちゃんの引っ越しの時の証がありますのでね、主の手を感じる証なので、それをちょっと見たいと思います。
今日の奇跡、藤井彩です。今日は引っ越しのことについてお話をしたいと思います。私が大学3年生の3月の頃のお話です。私はその年の4月から新学校に入学して、本格的に聖書や神様のことについて学ぶことになり、授業が行われる教会の近くに引っ越しをすることに決めました。そこで引っ越し先に関して具体的に条件を挙げて祈り求めることにしたわけなんですね。で、教会から近く自転車でも帰る範囲のところで、大学にも電車で行かなければならないので駅にも近いところ、南向きで日当たりがよく、フローリングでエアコンがついていて、洗濯機置き場が部屋の中にあって、お風呂とトイレが別で、スーパーやコンビニが近くにあって便利なところ、大家さんが家の近くに住んでいて安全なところ、そして家賃はこの金額以内というふうに具体的に条件を挙げて祈り求めていきました。で、祈りながら、本当にこんなところ、条件を満たすところはあるんだろうかということを思ったんですけれども、神様は御心でしたら必ず祈りに応えてくださいますから、祈りつつですね、アパートを探すことにしたわけなんですね。で、不動産さんをいくつか回って探したんですけれども、全くそのような条件を全て満たすところというのは見つかりませんでした。で、そんな時に教会の近くに住んでいたお知り合いの方が、引っ越しをするのでその方が住んでいた部屋を借りたらどうかということを言ってくださったわけなんですね。で、少し条件とは違ったんですけれども、もう探すのも大変だし、そこを借りさせていただこうというふうに思いました。で、そこで今部屋を借りている不動産屋さんに連絡をして、この日には家を出ますということを連絡したわけなんですね。で、そうしましたらその直後だったんですけれども、なんとそのお知り合いの方がですね、都合で引っ越しをすることができなくなってしまったということを言ってこられたんですね。 で、という風になって一瞬頭が真っ白になってしまいました。で、私は次に住む部屋というのが決まっていないのに今の部屋を出なければならないという状況に陥ってしまったわけなんですね。で、かなり慌ててしまったんですけれども、聖書には全てのことについて感謝しなさいというふうに書いてあります。なぜなら悪いと思えることの後ろにも神様の素晴らしい計画が備えられているからなんですね。で、私はこの状況が許されたことも神様に感謝してお祈りしました。そして再び条件を挙げて祈り求め始めていったわけなんですね。で、次の月曜日に不動産屋さんをいくつか回って探しに行ったんですけれども、いい部屋というのはですね全く見つからなかったんですね。で、そして本当にがっくりきてしまって疲れ果ててしまいました。で、ですけれどもそのことも神様に感謝して私はお祈りしていったわけなんですね。で、そうしましたら思いの中に次の水曜日にもう一度探しに行ったらいいんじゃないかという思いが与えられたんです。で、神様が語ってくださっているのではということを思いました。で、そこでその週の水曜日にもう一度月曜日に一度行った不動産屋さんに行ってみることにしたわけなんですね。で、私は全く知らなかったんですけれどもその水曜日というのはですね不動産屋さんに新しい物件の情報がまとまって入ってくる日だったわけなんですね。で、担当の方がその新しい物件の情報を探してくださって前に来た時には全く見つからなかったんですけれどもその物件の情報の中になんと祈っていた全ての条件を満たす部屋というのがあったわけなんですね。で、家賃も私が祈っていた金額まさにそのものの家賃でした。で、私は無事に次に住む部屋を見つけることができました。で、そして神様の恵みっていうのはさらに続いたんですね。で、その年の私はその年に大学で奨学金をもらえることになったんです。で、大学4年生の1年間の授業料というのが半額免除になることになりました。で、まさにその半額免除となった金額というのが引っ越しのための初期費用とほぼ同じ金額で神様は引っ越しのための費用も全て支えてくださったわけなんですね。で、私は住むところがなくなるかもというあわやという状況が許されたんですけれども祈っていく中で神様は私にとって最高で最善の素晴らしい部屋を与えてくださいました。神様に感謝します。
感謝の祈りとともにね、主の技が豊かに表されたんですね。見事ですね、神様はね。感謝したいと思います。感謝するっていうのは信仰を使うことの中心のポイントなんですよね。で、その中でいろいろな神様の技を皆さん見ておられるでしょうけど、さらに大きな技を見ますので、ね、期待しつつ見ておいてください。今まで感謝を通して、ね、いろんな種の栄光を見たことのある人、ちょっと手を挙げてみてください。だいぶいらっしゃいますね。あ、素晴らしいですね。感謝したいと思います。それで酒井さんのですね、眼下の癒しの証ではなくてね、死んだのが蘇ったって証があるんです。だからちょっと波外れてるんですけどその証をちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは、オリビア酒井です。よろしくお願いします。私とも倒れた時のことをお証ししたいと思います。最初脊柱管狭窄症で、もう首の痛みと全身の痛みでもう死んでしまう、このまま続いたら私死んじゃうと思って、でも1分だけこの痛み取り抜けてって言って祈ったのを覚えて、それを最後に私はもう意識がなくなったのね。そして夜中に目が覚めたら、こう人にっていうか、あれは人の手じゃないな、誰かが触れてるっていうのが分かって、誰だろうと思って、すぐにも直感的に私は、あ、イエス様だと思って、イエス様来てくれた、ありがとうって言って、それで私はスーッとこの意識なくなった時に手をちゃんと癒してくれてる手があったのね。その手っていうのはね、ただの癒しだけでなしに力があって、愛があって、慰めがあってね、ものすごい言葉に表現できないようなこのぬくもりと神様のシーンと体に入ってくるもの、これがあって、だから直感的に、あ、イエス様だ
と思って、そしてスーッとなった時にそのままありがとうありがとうって3回言って、それからまた意識がなくなったのね。ほんで朝は普通に目覚めて、この前の状態、何日入院しとったかとかどんな状態かっていう意識がなかったら分からないから、ちゃんとベッドに座ってこうやっておったら、みんながびっくりして、キャー、生き返った生き返ったって、またオーバーなこと言おうなと思う、まあほんでもほな言うんだったらそれもいいじゃと思ったのね。そしたら俺が分かったのは、俺が4月でしょ、ほんで11月ずっと毎月4、5、6、7、8、10と検診があるのね、病院行く。11月に何気なし先生の電子カルテを見たの。そしたらこう赤の線があって、ストーンと落ちとるのが見えたらね、先生その赤の線って何って聞いたら、あなたの命って、あそう、この下をって臨終って言ったのね。うっそ、ね、死んでたの私って、そうだから生き返ったって言ったでしょって、ほら言っとった、みんな、確かに看護師さんもみんな、でも私は私を慰めるために、力を得るためにそう言ってくれてると思って、ね、そう理解してたらね、ちょっとその時見た時に、あ本当に死んでたんだ私と思って、その時に初めて自分が死んでて生かされたっていうことがはっきりと分かった。
まあ、酒井さんは何度かですね、もうダメだっていう連絡が来てですね、皆さんも祈ってくださいましたけどもね、その度ごとにね生き返るんです。で今回の場合はですね、心電図が出てるんですね。心電図がねゼロになっちゃった、要するに臨終なんですよね。それがね蘇ったっていう、そういう証でした。まあいろいろ神様はね生きて働いていろんなことを なしてくださいますので、こういろんな神様の素晴らしさを見るでしょうけどね、この神様を称えたいとこういうふうに思います。それでですね、私たちが人生を送っているときに良いことも悪いことも起こってきます。これはクリスチャンになっても同じですね。良いことも悪いことも起こってくるのです。どうしてこんなことが起こるんだっていうような事柄も起こったりいたします。しかしですね、クリスチャンになったときに状況は大きく変わるんですね。それは何かっていうと、悪いこと益となって働いていくと、つまりこれが益になっちゃう、こういうことを聖書で言ってるわけですね。でもちろんクリスチャンになってね、そのままで益となるとは言ってません。信仰を使うならば益になる。だから皆さんがいろいろ問題とか困難とか、どうしてこんなことが起こるんだっていう事柄に対してですね、感謝していくならば、感謝し主に従っていくならば、主の技がね、そこに現れていきます。で、私はですね、皆さんと同様にその技を見ました。そしてですね、今見てます。で、いろんな事柄、あらゆる事柄に働いてきている。だから私がですね、起こってくることに対してですね、信仰を使うときに、その悪いと思われたことの後ろにある神の計画と祝福がね、豊かに表されてくるっていう、その栄光をですね、今見てるでしょうけども、さらに大きく見ていくということをね、どうぞ覚えておいてください。で、ヨハネ君がですね、高校に入学して1年目かな、1回無期生になったんですよね。そしてですね、もう1回無期生になっちゃった。で、それはどういう時だったのかっていうとですね、1人のクラスの子をですね、クラスみんなでいじめたんですね。で幸いにしてね、ヨハネ君はその中に入ってなかった。そしたらですね、ヨハネ君が処分されるってことになった。首謀者だっていうことで、ね、完全に誤解なんですね、具体的に。でそれを聞いてね、友達がね、校長先生のところに談判しに来ました。ヨハネ君は何もしないのにどうしてこうなんだってことを言いましたし、犯人のお母さんがうちに電話かけてきたんですね。うちの子が犯人なのに、どうして犯人じゃないヨハネ君がそうなるんですかって言ってきたんですね。 まあ、そういう状況になったんですね。でヨハネ君一人処分と。それでですね、不思議さんが頭来ちゃって、で電話でね、怒鳴り込んだんですね、職員室に。向こうはね、びっくりしちゃった。でその結果ですね、どうなったのかっていうとですね、お母さんとは交渉しませんってことになった。怖いから。でね、私と交渉することになったのですね。そしてね、学校に呼び出されました。で、呼び出されたときにね、まあ、こちらのやる対応は決まってますよね。まず感謝したのですね、神様に。この問題が起こったことを感謝します。どうしたらいいでしょうって指示を求めました。で、神様が言われたのは感謝しなさいと。そしてですね、主の御心に従いなさいと。この後ろに神の計画があると。こういうふうに言われたんですね。ですからですね、まあ、その神様の導きを確信しながら学校に行ったんですね。で受付に受付の人が二人ほどいたんですね。で、私って名前を聞いた瞬間、クーってなりました。なんか大変なことが今日起こるぞっていう、そういう感じ。そしてですね、教室で待ってたら、担任と副校長ぐらい来るかなと思ったんですが、担任と副校長と、あと、三人のね、なんとも鋭そうな先生が、こうやってきたのですね。で、その時にですね、もうちょっとわかりました。怖がってんなと。で、こちらは何でもできるわけですね。裁判に持っていくこともできるし、強烈に抗議することもできるし、だから向こうはですね、何やられるかわかんないと思って、そしてやってこられたんですよね。それでね、お話をしたんですね。最初に言ってあげることにしました。それはね、神様に感謝してどうしましょうかって言ったときに、相手の言うことを全部受け入れなさいって主が言われたので、だから言ったんですね、皆さんの言うことを受け入れますってね、向こうの結論が出る前に。そしたらね、ふぅっていう感じだったんですね。そしてね、いろいろお話をしましたね。で、その時に聖霊様が働かれたんですね。そしてね、最後にはね、何人かの先生はね、泣いてました。そして別れたんですね。まあ、ヨハネ君は犯人に特定されてしまってですね、ヨハネ君一人処分と。処分の内容はですね、ヨハネ君は学校に通っていくんだけど、誰も生徒と交わっちゃいけないと。一人だけ教室で自首してると。そういう内容だったんですね。具体的に。それで書いた時にね、私、不思議さんに言いました。こういうことが起こるからには、この高校にね、神様のね、御心があると。神様の技が起こり始めると思う。で、私言ったんですね。分かったの。何が分かったのかと、おそらく、もしかしたら、私が聖書の話をするように、招かれるようになるんじゃないかと。こう思うと。どうしてそう思ったのかっていうとですね、問題とか困難の後ろに神の素晴らしい結果があるとともにね、感謝をする中でね、主の導きを感じたからです。そしたらね、逆転が起こってきた。それは何かっていうとですね、学園祭でね、まあ我々やってる礎の石の展覧会やってくれた。考えられないこと。そしたらどうなったのかというと、学園祭でですね、多分ね、やりすぎたと思ったんですよね、向こうね。TLCC のね、伝道会やらせてくれた。で、言ってきました。何かというと、救われた人はみんな TLCC に連れてっていた。そんなことね、考えられない。そしてですね、連絡を受けたんですね。チャールズ・デュークもね、行くことになりまして。人とともにですね、全校の前で聖書の話をしてくださいって私に招待が来た。まあ、3年生はいないから1年生、2年生の前でですね。まさにこちらの予想した通りのことが起こりました。で、その時私は都合が悪かったので、テルちゃんがね、行って代わりに説教したんですね。それで、ヨハネ君が卒業するときに、 先生が言ってこられました。ヨハネ君は神様が導いてくださった。ヨハネ君が来ることによって教員室が大きく変わった。で、最初はヨハネ君が入った時にですね、お前の来るような学校ではないって言ってたんですが、最後ヨセフ君が入る時にはですね、ヨセフ君にぜひこの高校に来てほしいと、こういう生徒がこの高校が欲しかった生徒ですと、完全な逆転が来たんです。これは偶然ではありません。私は知ってました。ひっくり返ると、それは何の力かっていうと、神様の力であって、神様の御言葉の力です。で、私たちに良いことも悪いことも起こってきますけれどもですね、感謝してください。悪いことの後ろに神様の計画があるのです。これが益となります。そしてね、その栄光を見ていくということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご予告と宮沢を表してください。何か心の中でも思っていることがあって、ちょっと暗くなっている方がいらっしゃるんですが、すべてを感謝し、主を称えていきなさい。信仰の対応を取ることによって、大きな変化がご自分に、状況に現れてきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。また何か問題があるんですが、主に頼っておりません。祈りなさい。感謝しつつ求める中で、主の手が動き始めます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご予告と宮沢を表してください。また今、方向を求めている方がいらっしゃるんですが、自分で考えているんですが、神様に尋ね、神様の導きを受けていきなさい。それが最善となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの宮によって目指す、お一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの宮によって目指す、お一人お一人のカード精神から病を去れ。イエスキリストの宮によって、お一人お一人のカード精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと耳が聞こえにくくなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。心臓の動悸がある方が癒されました。右の腰と足が痛い方が癒されました。腰部脊柱管狭窄症の方が癒されました。イエスキリストの宮によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。北海道政会が明日からありますので、お祈りください。白馬キャンプがあります。どうぞ申し込んでください。はい、エクレーシアが勝ちました。これから4地域のあれに入ります。はい、九州予選が行われて、ピースとルミネが同点なんですが、じゃんけんでピースになったんですね。ルミネは実戦枠です。はい、アンダー21はグレース。はい。 次、集会の時間帯が変更になっています。土曜日にゴスペルの集いが行われます。感謝の戦地は3時半から。あとはいつもの通りです。何か報告ありますか？はい。
東京アンティオケ協会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。お！白馬キャンプのお知らせです。プレキャンプは、7月19日、本キャンプが20日から22日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。今回は、ホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方とオンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからもお申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。ゴスペルの集いのお知らせです。6月26日土曜日18時30分から街道においてゴスペルの集いは行われます。皆様いらしてください。オンラインまたはアーカイブでもご覧になれます。ペッパーの密かな夢。それは畳に寝転がること。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで終わります。